皆さん、こんにちは。4月25日木曜日の週刊文春ライブをやっていきたいと思います。先週同様、今回はポッドキャストだけの配信になりますけれども、その理由としては、先週も申し上げた通り、週刊文春&文春オンラインの YouTube チャンネルがバンされているからでございます。はい、来週には復活するのでですね、いつも通り YouTube ライブでライブを行った後に、その音源をこちらにアップするという形になりますが、今週まではですね、ポッドキャストオンリーの番組をお楽しみいただければと思います。それでは今日も電子マッチ部の綿貫君と一緒にお届けします。じゃあ綿貫君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日発売の週刊文春は5月2日9日ゴールデンウィーク特大号ということで、2週に1号が出る号になります。なので、編集部としては1週間まるまる休みになりまして、また次の発売が5月の9日かなの、木曜日になりますので、その分、今週はかなり多い記事が入っている号になっているということですね。まあ、すでに報道等でかなり話題になっている記事もあるんでですね、ラインナップ紹介していきたいなと思いますが、せっかくなんでその記事から紹介すると、宮沢博之前防衛副大臣、この方は安倍派のですね、裏金問題の時にですね、安倍派を解釈するというふうに言ってですね、ちょっと注目を集めた方なんですが、この方がパパ活&デリヘル常習ということで、記者の直撃を受けた直後にですね、自ら辞めるという、急展開になってですね、さらに記事も注目されるという、非常に電子版としてはかなりいい流れができた記事だったかなと思いますけれども、これは非常に話題になったよね。
そうですね、もうなんかいろいろ政治家の方のスキャンダルの記事って週刊文春これまで報じてきたと思うんですけど、なんかこんなに開き直る議員の方がいるのかっていうくらい、ちょっと読んでて非常に読み応えがあったというか、もう本当に明けすくいに直撃に対して応じるというのがすごく印象に残った記事でした。
なんか、あれだよね、この人はもう裏金の時もそうだったけど、結構正直な人だよね。
そうですね。裏金の時もそうですよね。実態として、記載しなくていいというふうに指示があったということを暴露していたっていうことですけど、今回も ちょっと、笑っちゃいけないのかもしれないですけどね、どう思うと思うんですかね。
いや、本当そんな感じでね、直撃して記者が最初に議員大事な話ですというふうに言ったところ、特にこちらから何も言ってないのに、こっちって言って小指を立てるっていうね、そこから始まるっていうところもなかなかね、面白かったですよね、これね。
ちょっとヒモパンの話とかも、だいぶ本人から結構いろいろ情報を開示してくるというか、なかなかないタイプの記事だなって思い
ヒモパン今履いてますよってね、言ってましたからね、この人。ちょっと
ちょっと
ね、
呆れ
中
ち
身
ゃ
は
います
ね。
けどね。
中身はちょっとね、あんまりここで口に出すのがなかなかあれなんで、ぜひ読んでなくチェックしていただければと思いますけれども、でも、相当本人としてはかなり後ろめたい気持ちがあったから、やめるということになったのかなという気がしますよね。
そうですね。
それが、今週号で言うと、かなり話題になった記事の一つではあったかなと思います。で、一番一応大きな記事が、右トップの記事は、今回山上徹也被告のお母さんに直撃100分ということで、もうこれ事件からそろそろ今度の7月で丸2年になるわけですけれども、お母さんがですね、ここまで喋っていたっていうのは、多分初めてのことじゃないかなという気がしますね。山上被告の母親についてはですね、週刊文春も事件が起きた直後から、何度も直撃を試みているし、おそらく直後に、何回も当たってるはずなんですけれども、その関係ないみたいな感じでね、ほとんど何も喋らなかったわけですけれども、今回、相当喋ったということで、これが一番大きな記事になっているということですよね。あ、そうか。まだ、綿貫君は2022年の7月だと、まだ会社に入ってないか。
そうですね。ちょうど内定をいただいたぐらいのところで、
そうだよね。
初めて内定者の時にアルバイトに会社で来させていただいたんですけど、その時に当日にちょうど安倍さんが撃たれたっていうニュースが流れて、すごくもう
あ、
なんか
そう
一
なん
瞬
だ。
スマホを持つ手は 当固まったのを覚えてます。
あ、その時じゃあ会社にはいたんだね、このニュ
あ、
ース
そうです、そうです。
が
ち
ね。
ょうどいて、もうだから編集部ざわざわ
うん。
してる感じで、あ、これが
なるほど
自分なん
ね。
だなっていうのを思った記憶がありますね。
そう、まさにね、その時からもう、あとちょっと2年なのかって思うとちょっとびっくりですけど、まあ、今回その山上さんのね、お母さんが、まあ、喋ってるっていうことで、まあ、非常に、驚きなんですけど、まあ、なんというか、やっぱりまだ統一教会の、洗脳が解けているどころか、もう全然ズブズブ真ん中にいる人じゃないかっていう、そういう印象を持ったよね、これを見るとね。
うん、そうですね。まあ、あれだけ大きな事件があっても、まだ結構、
う
教団の教義を口にするようなところもあっ
ん。
たり
う
して、
ん。うんうん。
本当に、恐ろしい
いや、本当
なっ
そう
て。
なんですよね。まあ、山上被告との、まあ、関係を修復したいってことをね、はっきり言っているわけですけど、ただ一方で、統一教会に対するその解散命令請求はおかしいですとか、あとは文鮮明先生はメシアだとか言ったりしてるわけで、つまりやはりその山上被告の母親にが考えるその息子との関係修復っていうのはね、その教団の中で行われるべきだというふうにまあ考えているということですから、まあこれは多分山上被告からするとね、まあ当然その応じないでしょうし、ね、親子の関係修復っていうのはなかなか難しいんだろうなっていう、まあそういうようなね、思いもちょっと抱きましたけれども、まあ結構読むとですね、もうこういうことを母親は考えて事件以降過ごしていたんだなっていうのが分かる、大変興味深い記事に、ね、なってるかなと思いますね。
100分間もわたってこのお母様答えられるっていうのは、他のメディアだとも
うう
ほとん
ん。
ど例がないんじゃないかぐらいのこと
そうで
です
す
もの
ね。
ね。
ないね。しかも、1回行って100分とかじゃなくて、もう何回も何回も通って、まあ、最初は全然喋んないところからスタートして、通っているうちにだんだんちょっとずつ喋ってきてってことを積み重ねているんで、まあ、累計100分なんで、まあ、大変さで言ったら、全然1回100分のもう比にならないぐらい記者は大変だったんじゃないかなという気はするよね。
本当にこの週刊文春でしか読めない記事という。
うん、まさにそうですね。あとは、その本人が喋ってる系で言うと、安倍派の座長だった塩谷立さんがまあ怒っているっていう、怒りの激白、岸田自民党は異様だということで、まあもうね、まあ、彼はその離党勧告を突きつけられてるわけですから、まあ、自民党の人間ではなくなってしまうわけですけれども、まあかなり岸田自民党に対してはその批判的なことを改めて言っているという記事もあったり、あとは、岸田文雄禁断のお踏メモというタイトルの記事もあってですね、まあ、ここには、これまでなかなか報じてこられなかった、岸田総理のですね、まあ、オフレコメモみたいなものを一挙公開ということで、俺と金正恩で決めるって言ってたりとかですね、こんなこと岸田さん言ってんのかみたいなことが非常によく書いてある記事があったりします。で、こういった固めの記事がある一方で、左側にね、ちょっと芸能っぽい柔らかい記事がありますが、一つが中森明菜さんのね、記事ですが、まあ、これは、なんかスクープ記事というよりは、その人物研究というか、人物ルポ的なものですけれども、まあ、なかなか声がもう出ないのっていうふうに言ってたりする中森明菜さん、今、どういう生活をしてるのかみたいなのがすごくよく書いてあったりする記事で、まあ、これはかなり合併語っぽい感じがしますね。なんか合併号って、読み物記事が非常にね、多いから、まあ、休みの期間にね、2冊、2、2週に1冊でゆっくり読んでね、みたいな 意味合いもあって、まあそういう時にはこうぴったりな記事になってたりしますけどね。あとは、左側の柔らかい記事の中では、渡辺君がなんか面白いなと思ったのって何かありますか？
僕はこの貴乃花さんが明かす曙太郎記録っていうのを
おー。
よく面白く読みましたね。
でも世代的に全然もうあれだよね。だって2人が現役で戦ってる時っていうのは、渡辺君生まれてないぐらいの。
そうですね、
だ
全
もんね。
然2人の現役時代存じ上げないんですけど、
うん。
編集部で結構この相撲関連の記事をたくさん書かれている記者さんがいて、その方が書かれている本とかで結構貴乃花のさんのことに
あ、
つ
そうい
て
だ
の
ね。
本があったりして、結構それを読んだりとか、あとなんか YouTube で貴乃花さんの取り組みとか結構見てたりして、あの勝負の舞台裏にはこういうことがあったのかっ ていうのを興味深く読んだ記事でした。
あの、あけぼの対ボブサップって見たことある？綿貫。
ああ、いや、見たことないですけ
な
ど、
いよ
なん
ね。
か画像は見たことあります。なんか仰向けになってるやつですよね。
そうそうそう。仰向けだったかな？うつ伏せだったか分かんないけど、とにかくもうバーンってぶっ倒れちゃって、もう無残な負け方をあけぼのがしてるんだけど、これがね、そう、K1 プレミアム2003ダイナマイトだから、まあもう20年以上前なんだけど、
ああ、村井さんはじゃあもうちょうど見てたぐ
もう
らい
学
の時
生時
代
代
に。
でね、めちゃくちゃ記憶にありますよ。というのも、あけぼのって確かこの、ボブサップと戦う2年ぐらい前にその相撲を引退したばっかりだったから、こんなことするんだって驚いた記憶があるね。で、当時、ボブサップめちゃくちゃ強くって、なんか、いろんな人をね、撃破してたから、そのボブサップと戦うってことで、まあ、
豪快から殴り込みみたいな感じだったんですね。
絶対ボブサップ勝ちそうだなって思ってたけど、本当にその通りになっちゃって、KO 負けして、びっくりした曲もありますけど、この時の話もね、今回、貴乃花さん知ってるんだよね。
そうですね。本当に、それだけじゃなくて、現役時代の話とかも結構いろいろあったりして、本当
そうそ
になんか面白い記事だったなと思います。
う。そう、一瞬代わりに私がリングに行こうかと思いました。その後、ボブサップをどうやって倒そうかっていう夢にも出てきましたって言ってて、まあ、ここで貴乃花がね、これ出てたら、さらにすごいことになったんだろうなという気もしましたけど、まあでも、なんかずっと気にかけてるって感じなんだよね、多分、あけぼのさんのことをね、なんか終始一貫して、そういう感じが伝わってくる。インタビューになったよなと思って、ね、聞いてらし、感じはしましたね。
非常に良かった記事です。
はい。あとはもういろいろあるので全部紹介するともうキリがないんですけど、稲葉食品の続報みたいなものはまた載ってますね。今回は何をしたのかというと、まあ、今回は何をしたのかって、もう稲葉、次に何が出てくるのかっていうのもはやみんなが楽しみにしてるみたいな感じになっちゃってますけ
本当に
ど、
もうあらゆる角度から話が出てく
ねえ。
るっていう感じになっ
感
て
じに、ね、なっちゃってるけど、今回は何をしたのかというと、猫ネグレクトって書いてますけど、
ます。
つまりですね、稲葉の女帝と言われている、裕子会長は、まあ、自宅で猫を飼ってるんだけど、世話を全然してないと、ネグレクト状態になってるという、まあ、そういうね、記事ですね。
稲葉食品ってチャオチュールとか出してるペット
そうで
食
すよ。
品の会社ですもん。
ペットの食品世界一ですからね。チ
な
ャオ
の
チュール
に、
は、
猫ちゃんをネグレクトしていたっ
ネ
てい
グ
う。
レクト飼育放棄していて、その自分たちでは全くやらないと。で、世話は全部社員の仕事で、犬の散歩とか部屋の掃除とか餌をあげたりとかっていうのは全部やるんだと。で、まあ犬も飼ってるそうなんですけど、犬と猫を、まあ、その社員に世話をさせてるんですが、お気に入りじゃないやつは、まあ、なんか屋外に追いやってるみたいなね、ことが書いてあるんで、かわいそすぎますよね。
今時ペットを屋外でっていうのは、
いない、い
なん
や、
か信じがたいですけどね。
てか、猫を屋外で飼う人なんていないと思うんで、そもそもね。まあ、虐
確かに、
待ですよ、これはね。
犬とかならまだいらっしゃるかもしれないですけど、猫ってあんまり聞いたことないですね。しか
犬もね、まあ、100匹で犬は確かに番犬みたいな感じでね、飼ってる方いらっしゃいますけど、まあ、でも基本的にでももう、ほとんどの人は犬もね、家の中で飼うし、まあ、猫なんて外に出したもん、野良猫じゃないですか、もう。飼い猫を外にね、
確かに
外に飼ってる
どういう定義で飼ってると言えるのかみたいなところ
ね。ねえ、
はあり
まあ、あ
ま
り
す
ま
け
すからね。
ど、多分それ
で、
がチャ
まあ
オチュ
ね、
ールの会社だったっていう、
そう。
二重に驚きというか。
なんか、猫を幸せにするみたいな、なんかそういう、あれを掲げてるんですよね。世界の猫を喜ばすだ。稲食品の社是。真逆のことやってるっていう、ま、内容ですよね。
まず自分たちの家の猫を喜ばせるってい
そうそうそう。そういう、
ことだっ
まず
たわ
でも
けです
身近なね、
ね。
猫を喜ばせなきゃ、こんな幸せにできないでしょって思ってしまうんですが、まあそういう感想をね、抱きたくなる記事ではありますね。はい。で、まあ、稲葉食品については、今後また続報を今週中に配信する予定もあるということなんで、まあ、ちょっとそれもまた電子版の方で、ちょっと待っていただければと思いますが。 この猫ネグレクトに続く続報もあるみたいなんで、こちらの方も楽しみにしていただければと思います。はい、ということで、かなり盛りだくさんの内容になっている、ゴールデンウィーク特大号ですけれども、ぜひ皆さん読んでいただければと思っております。詳しいラインナップは、何かリンクかなんかを貼っておきますので、そこからまた見ていただければなと思います。じゃあ、渡辺君、今日のライブはこのあたりでいいかな？はい。じゃあ、また来週は YouTube ライブで皆さんにお会いできるかなと思いますので、久しぶりの YouTube ライブ、ぜひ見ていただければと思っております。ポッドキャストで聞いてくださっている方も、来週もポッドキャストで配信はしますのでですね、引き続きお楽しみいただければと思います。それでは皆さん、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。